Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ドリームインスパイアタミ
サヨ
トモの
夢を叶える
夢のもと。
この番組は夢に向かって輝くゲストの方からその原動力となる思いと夢を叶えるヒントをお届けしていきます。30分間おいしく聞いてください。いつの日にかその勇気という原石は泥を…今週も始まりました夢を叶える夢のもと。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストのタミノトモミです。
家族の写真で絆を深めるリレーでリレーの吉川さよです。
はい、さよさんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今月はですね、復興応援企画として様々な形で被災地を応援している方々をお招きして、実際に被災地は今どんな状況なのか、それからどういう応援の方法があるのか、そしてもしね、自分が被災したらどうするのかなっていうことを一緒に考える機会にしたいなと思っていますけれども、はい、今回はですね、私がゲストの席に座っておりまして、私のね、やってる絆プロジェクトの話をできたらなと思うんですけど、
はい、
うん、さゆさんもあれだね、絆プロジェクトのメンバーとは、
うん、
イベントとかの打ち上げに来てくれたりとかして、
そうですね、
つながってもらってると思うんですけれども、うん、
いつも1月にこの間もあった絆プロジェクトのイベント で最初私は打ち上げの方でしか参加できなかったんだけれども、うんうん、すごいね、こう和やかな雰囲気 でやっぱり皆さん強い思いを持って活動されているので、そういうのが聞けて少しでも、うん、こうつながれてよかったなっていう感じなんですけどね。
ね、絆プロジェクトのメンバーもね、本当に偶然からつながった人たちがこう集まっていて、まあ、ママも多いですしね、だから子供がいながらなんだけど、まあ、自分たちができることをしたいことをね通じてなんかできたらなという思いで今やっていて、本当ね、そのやっぱり一人でできないことも人数が集まると、人が集まると本当にこう楽しく実現しちゃうんだなっていうのを教えてもらってますね。
なかなかそう一人でしようと思ってもこう声に出してできる人とできない人がいるので、声に出してできる人の後ろについて、こう私なんかのタイプだとこう、あ、一緒にやりたいけど、今やろうかなみたいな感じでいける人も、こういける、うん、なんていうのかな、こう一緒に立ち上がれるなっていう、うんうん、
そういう人がいるとね、
うん、
そう、イーダプシッペというか、この指止まれってしてくれる人がいたら、まあ、それをきっかけにできたりとかありますよね。本当にいろんなことがありましたけど、まあ、その辺のお話をちょっと今日はさせていただこうかなと思っています。
はい、
Radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
はい、今週は絆プロジェクト実行委員会代表の私ことタミノトモミがちょっとお話しさせていただこうと思うんですけど、
はい、
こうゲストの席に座るのってなんかこう。
どんな感じですか？
落ち着かないですね。
落ち着かない。そうです。
なんかこう、久しぶりな
感覚。ああ、なるほどね。
うん。いつもね、パーソナリティの側で、聞く側なんですけど、
そうですね。
まあ、久しぶりに喋れるということで。
うんうん。そう、早速聞いていきたいなと思うんですけど、ね、うん、この活動を始めたきっかけっていうのは、何だったんですか？
ね、うん、まあ、2011年の3月にね、東日本大震災がありましたよね。
うん。
あの時に私が一番最初にバッと思ったのは、うん、私自身の父親が突然死で、本当にある日突然亡くなってるのね、
うん、
で震災が起こった時に、うん、そうやってその家族だったりとか大事な人と、もう突然別れないといけなくなったっていう人がどれほど いただろうって思って、
うんうん、
はい、自分がその父親を亡くした時に、うん、亡くして初めてこんなになんかこう大事な存在だったんだなとか、うん、こう生きてる間にこういうことをしたらよかったなとか、うん、こういうことをもっと伝えとけばよかったなっていうのをすごく思って、
うん、
なのでやっぱり本当にそのいつ何時ねそういうことってあるかわからない
そう
だなって思ったんですよね。でその時にやっぱりその絆ってまあ、震災以降絆ってすごいこうねなんか使い古された感じもするけど、うん、そういう大事な人とのつながりっていうのをなくす前に、うん、大事だなって気がつけたらそれはすごく幸せなことだなっていうふうに思っていて、
そうだね、う
ん、なんかそれをねその私は名前アートっていうアートの活動をずっとやってたので、
うん、
何かそのアートっていう形を通して身近な人との絆を、もう一度見つめ直したりとか、
うん、
もう一度大事だなって改めてね再認識するきっかけを作れないかなっていうふうに思ってたんですよね。でもその筆の文字のねアートだけでそれを伝えるってすごく難しいなって思っていて、なんかこう写真かなんかと組み合わせてだったらできるんじゃないのかなって、だからなんかこう写真カメラマンとかとね、なんか一緒にできたらいいのになーなんて漠然と思ってるところに、たまたままた出会ったんですよ。
そう、それがすごいよね。
運命の出会いでね、カメラマンの井上理恵ちゃんという子がいるんですけども、うん、彼女とたまたま交流会で会って、その時いたよ、さゆさん。
いたね。
いたね。
いた。
あの時が初めてで、まあ、名刺交換した時に、まあ、初めまして、みたいな、名前あとやってて、みたいな、自己紹介をした時に、彼女からもらった名刺を見て私もびっくりして、彼女も私が渡した名刺を見てびっくりしたのは、同じ町内だったんですよね。
あ、すごい。
言うたらね、うちめっちゃ田舎なんで少ないですよ。
うん、その
同じ町内の人と神戸の都会の真ん中で会うっていうの自体すごいと思うんだけど、いや、同じですねって言って、カラト小学校に通っててみたいなって言ったら、うちもカラト小でって同じ小学校の同じ学年だったんですよね、子供が。
すごい、それもすごい。
いや、それでわーすごいみたいな感じになって、でなんかもうそこでピンとくるものがあったのかな。でも次会った時は、実は私こういうことをしたいと思ってて一緒にやらないみたいな感じで、
お互いに、
私が、
ああ、タミノさんが井上さんに、
なんか写真としたくってこんな企画どうやろうっていうふうに持ちかけたんですよね。でその時は彼女は人はあんまり撮ったことがなくて、病院写真とかそんなのを撮ってたから、いやいやいやいや、私人撮ったことはあんまりないけどって言ってたんだけど、大丈夫大丈夫と
載せて
載せて、でも後になってよく考えると、彼女の写真見たことなかったよな、大丈夫かなってちょっと思ったんですけど、
いや、まあそこはねきっと勘が働いたから、
いや、でもね、直感っていうのは侮ったらいけないですよね。本当に実際ね撮ってもらって、で私の書いた文字を組み合わせてみたら、なんかすごいぴったりだった。
やっぱり合うんやわ。
でやっぱりね、なんかそういうそのなんかつながってる相手だったんでしょうね。
きっとそうやと思う。
なんかよくお互いの考えてることがなんか、ね、飛んでいくっていうことがよくありますね。
あ、近くにいなくても
、電話とか喋っててもね、
あ、
今こういうこと思ってたやろっていうのが、
それなんかやっぱり元から出会う運命やったんやわ
かなって思うね。実は旧姓も一緒やったりとかしてね。
いや、親戚？
いやいやいやいや、どうなんやろうね。なんかまあそんな不思議なご縁があって、でまあ2人で始めたんですよね。だから最初は夫婦の絆とか、野球少年たちを取材させてもらって作品を作ったりとか、でその中で、その井上理恵ちゃんの家族のお話も聞かせてもらって、その理恵ちゃんの家族の作品も一つ作ったのね。それが井上理恵ちゃん自身が芦屋で阪神淡路大震災の時に被災されていて、でその時のお話とかを聞いたんだけど、でそのまあ身近な人とのね絆の作品展が終わった後に、彼女がやっぱりその阪神淡路大震災の時に本当に全国の人にお世話になって、でいや、ずっとその恩返しがしたいって思ってたって。だから次はそのもう少しその震災っていうものをテーマにして、何かその作品を通して 東北の方になんか元気になってもらったりとか、うん、なんかこう希望になったりとか、神戸だからできることっていうのをやりたいっていうことになって、うん、でそれで始めたのが、あの阪神淡路大震災で被災された方を訪ね歩いて、でお話を聞かせてもらって、で写真撮らせてもらって、私が名前とかしてもらってっていう作品をね作り始めたんですよ。
すごいねそれ。
何個作ったかな、20点ぐらいね、阪神淡路大震災で被災された方の作品、もう一人ね、うん、3、4時間ぐらい取材でねお話ね聞かせてもらって、
やっぱ個々にこう体験って違うから、
それに本当にいろんな思いがあって、それをきっかけに前に進んだ人、そこからやっぱりでもまだ立ち止まったままの人、本当にいろいろでしたよね。でそれをね、その東北の方に見てもらうことで、神戸の人たちはこういうふうにこの十数年過ごしてきたっていうのが何かヒントになればと思って、その企画をスタートしたんだけど、作ってるうちに、いやこれでいいのかなって、その実際に東北の方にまだ会って話も聞いていないのに、喜んでもらえるのかなって、その一生懸命プレゼントは作ってるけど、相手の顔とかどんなものが好きでっていうのを知らないで作ってるようなね感じにこう感じてしまって、
なるほど、
じゃあもうこれは実際に行って自分たちが自分たちの目で見て聞いてってしないと、結局この答えはああかなこうかなって思ってても出ないよねっていうことになって、で東北に行くことになったんですよね。だから本当にあの最初はね、やっぱ子供もいるし、その東北に行くっていうのはすごいそのむちゃくちゃハードルが高いと思っていて、だからその神戸でできることはないかなって思ってスタートした。
なるほどね。神戸から何かをしたいっていう感じだったのが、
本当にちっちゃいその思い、自分たちにできる範囲でっていうところから、いやでもやっぱりもっと知りたいとか聞いてみたいっていう思いになって、でもうそれこそ東北に誰もその知り合いとかつながりとかがね、そのいなかったんですよ。
そうやね、それを思い立って
、で、まあ、私たちは見切り発車なので、いつも、その時もね、地域 の、 コミュニティラジオ局に呼んでいただいて、こう活動してますって言って言ったんだけど、オンエアのね、生放送の中で、4月に東北行きますって
言っちゃった。
あ、
まあ言ったらね、
何も決まってないけど、そしたら、そこのねコミュニティラジオ局の方が、本当に東北支援をずっとやってらっしゃった方が多くて、どこに行くんですかって言われて、いやいや全然当てがありませんって、大丈夫みたいな感じで、いろいろとねつないでくださって、
すごい、いやそれすごいね、そこに
君たちだったらこの人たちとね、ぜひつなげたいというふうに言ってもらって、で初めて宮城県の亘理町というところに行かせてもらったのが本当スタートでしたね。
でその実際に東北に行ってみて、どんな感じだったのかな。
4月に行きたいって言ったのは、その作品をね作りたい、作ってその喜んでほしい、写真を撮ってあげたいっていうりえちゃんの思いだったんだけど、桜の下で撮りたいなって、その神戸の時も1月に震災があって、でもそのそれでも咲いたその4月の桜を見てすごく勇気づけられた。だからその東北の方も仮設住宅の前で撮るんじゃなくて、桜の下で撮りたいって、だから4月に行きたいっていう風に思いがあったのね。で実際にこう行ってみて、本当にねこの番組でも今月ねいろんな方がお話ししてくださいましたけど、本当にやっぱり想像してたのとは違うかったな。もっともっと大変なことが起きてたんだなって。
なるほど。こちら側ではやっぱりテレビで見る、ラジオで聞くとか、そういう形でしか、
ね、テレビで見ててももう相当大変なことが起きたっていうのはみんな分かってることなんだけど、やっぱりなんかその距離感覚だったりとか、こんなにも広い地域で、ね、こんなにもこうなんだろう、根こそぎ何もかもなくなってるところがこんなにも広大なんだなっていうのは行ってみて初めて分かったこともあって、ただその出会った人たちがね、もうね本当にあったかかったんですよね。
そう、
なんか何かしたいって思っていったのに、
うん、
もらってばっかりで帰ってきたみたいな。まあ、珍道中でしてね、うん、宿泊させてもらう予定のボランティアハウスがね、行ったら閉まっててね、うん、
えどう
それもなんかこう夜の9時とかやったんかな、暗くて誰もいなくてどうしよう野宿かなみたいな感じになってたら、
うん、
ちょうどそのねコミュニティラジオにつないでくださった方がまたいい人で、
うんうん、
知り合いに電話かけてくれて、見ず知らずのお家にホームステイさせてもらったんです
よ。すごい。
しかも2泊
なんてあったかい人たち。
もうまたそこのねおばあちゃんとかがもう奥さんとかが本当にいい方で、今もつながりがあるんですけど、
う
もうね一気にもう好きになってしまって、
うーん、
出会った人たちのことが、
うーん、
だからその東北支援だとかボランティアだとかなんかこう復興とかっていうよりかは、
うん、
本当にその出会った方たちのことがもう好きになってしまったから、また会いたいから行きたいで、その周りの人たちのことも気になる、復興してほしい、応援したいっていう気持ちでなんか続けてきたかなって思いますね。
なるほど、はい、そしたらまた後半も、引き続き東北に行った話などをお聞きしたいと思います。
ここで今週の一曲ですね、和木隆子さんの
手をつないでなんですけれども、どうしてこの曲を選ばれたんですか？
ね、シンガーソングライターの梶木隆子さんは本当に仲良くしていただいてるんですけども、うん、その最初にコミュニティラジオでね私たちが出させてもらった時にたまたまラジオ聞いてくださってて、うんうん、でなんかこの子たちを応援したいっていう風にね思ってくださったようで、そこから梶木さんもうん、チャリティーソングということでこの手をつないでっていう曲が生まれたんですね、うん、
そこから作った曲なんですね、
う
ん、
なので絆プロジェクトのもうテーマソングだと思って私たちも大事に使わせてもらってます。
なるほど、その曲をお聴きください。和木隆子さんで手をつないで。
できたなら少し近づける。
梶木貴子さんの手をつないでお聴きいただきました。歌詞の中で君の命を今何に使うのっていうところがあって、その前にもね、会いに行くよっていうその言葉とか、やっぱりこう離れているんだけれども思ってるよっていう、うん、その気持ちがねすごく入ってる歌詞だなって思いました。
そうですよね、うん、今週は絆プロジェクトの代表として、私タミノトモミがちょっとまあね絆プロジェクトのお話をさせていただいていますけども、なんかね思い出すと本当にね東北にいるいろんなね出会った方の温かい笑顔が思い浮かぶなって思って、それから最初にね東北に行ってからもう何回行ってるかな、結構あれからも行ってるんですけど、本当ね行くたびにすごくその大事な出会いがあって、まあ、珍道中なんですけどね、車のタイヤがまあパンクしたりとか、それももうその辺のね釣り具屋さんの方が直してくださったりとか、なんか本当にこう行くたびに何かを届けたいと思って行ってるのにもらってばっかりの、私たちで、でやっぱり本当にその何ができるのかなってもう無力さでいっぱいになって、もうどうしたらいいかわからなくなった時もあるし、福島にね行かせていただいた時は、原発事故の影響でもう立ち入りができなくなって、で避難生活を送ってらっしゃる方も取材させていただいて話聞いたんですけど、もうねどこに向けていいかわからない怒りかなっていうのが帰ってからもすごく私の中にあって、思い出すとなんか泣けてくるし、すごく腹が立つしっていう感じだったのね。でも本当にその当事者でね、真っ只中でその頑張ってなんとか前に進もうとしてらっしゃる方の姿を見せてもらって、本当になんかそのどうしようもないことって起きるけど、もうそこをね乗り越えていくしかないんだってしてる。でそこからなんか何とかして自分の生きる意味をね見つけようってしてはる方を目指してもらって、本当にこちらが教えてもらうことばっかりでしたね。で本当にもうこの人にも会ってほしいね、もうさよさんにも会ってほしいね、なんとかさんにももうこの人会ってほしいねっていう人がいっぱい東北で出会ったので、本当に出会ってほしくてトークライブっていうイベントをね、開催したりとか、向こうから来ていただいて、神戸の方に来ていただいて、お話ししてもらったりとか交流してもらおうっていう趣旨でね、2回やりましたけども、
今の活動内容としては東北マルシェと笑顔と癒し届けたい、それが東北訪問ですよね。そうですね、でトークイベント、作品展示とあるんですけれども、こちらはどのようなものですか。
最初にその、阪神淡路大震災で被災された方の作品を、ね、作ったって言いましたけど、で、そこに疑問を持って東北に行って、で話を聞く中で、むしろその東北にいる私たちのことを伝えてほしいって言われたんですよね。でやっぱり忘れないでほしい、伝えてほしいっていうことを本当に何人もの人から言われて、じゃあ私たちにできることは何だろうと思った時に、じゃあ今までは神戸の人たちを取材した作品を東北にって思ってたけど、逆転の発想で東北の方々を取材させていただいたのを作品にして、神戸とか関西で展示だったりとか、そういう形で知ってもらうということをしたらどうかなっていうところでね、神戸で取材させてもらった方ももうだいぶ20組ぐらいあるんですけど、作品パネルにしてるので、それはあちこちで展示させてもらったりとか、させてもらってますね。で本当に2人で始めた活動だったんですけど、気がつけば見かねたというか大丈夫みたいな感じでね、多分ね助けてくれたメンバーが集まってくれていて、で本当に心強いメンバーだなって、ありがたいなって思ってます。
今まで何人ぐらい集まってるの。
12、3人かな。
あ本当に、
でやっぱり自分 その持ち味とか得意なところを生かして関わってくれてるので、
それってすごく強みになるよね。
本当に、ね、言うんだけど 12色クレヨンみたいだねって言って、もうほんとキャラもバラバラでね、個性もいろいろやし、普通やったら一緒に何かやってない人たちもいると思うんだけど、でもほんとその持ち味が違うから、こう思い切り自分を出して OK で、で違う色も OK で、それで成り立ってるっていうのが、すごく心地がいいなって。
すごいね、そういう人たちが集まってくれるっていうのはまだすごいことね、
本当にありがたいなと思うんですけども、ね、まあ、3年経って、でこれからどうするかっていう話し合いをね、この間もしたんだけど、やっぱり本当に今も今現在もまだまだ復興過程、まだ入り口スタートにね立ったばっかりだと思うんですよね。だからなるべく続けていきたいなというふうに思っていて、で、まあ、細く長くでもね応援し続けていたいなというふうに、思っています。なので1月末に、次回の、まあ、ちょっと大きい絆プロジェクト主催 の、 東北チャリティのイベントをすることに決まりました。
おー、素晴らしい。
パチパチパチ
いいですね。
はい
はい、
これはですね、東北チャリティー企画笑顔と癒し届けたい in 神戸ということで、今までね仮設住宅とかに行ってそれぞれの、スキルを生かしてマッサージだったりセラピーだったり、私は名前アートだったりとか、提供してきたんですけど、それを神戸で皆さんに体験してもらって、でその入場料だったりとか、その体験していただいたお金をチャリティーにまた東北に届けようと思うんですね。
あ、なるほど。
で、小規模でなるべくその近い距離感でお話も聞いていただけたらなと思うので、東北からもちょっとゲストをねお招きして話していただいて、でそれこそ直接つながってもらって、でもっともっと身近に感じてもらって、その人のことを好きになってもらったら、 その後もねずっとずっとそのご縁はつながっていくと思うし、その復興支援ってこう堅苦しいものじゃなくても、つながってね地に書き続けて思い続けていたら、やっぱりそこから生まれるものもまた新たにあると思うので、そういう趣旨でハーバーランドの方でねしたいなと思っておりますので、またぜひぜひお越しいただけたらと思っております。
はい、それは何か検索とか。
そうですね、まだ企画段階なので、絆プロジェクト、民のともみとかそういう感じで検索していただいたら、これから決まりましたらどんどんアップしていきたいと思いますので、
はい、
はい、
楽しみにしてます。
はい、
はい、
ということで今週は絆プロジェクトのお話をさせていただきました。なんか珍しいこの立ち位置でね、なんか新鮮な感じだったと思うんだけど、
なんだろう、30分で聞ききれない、もっともっと深く聞きたいっていう思いがね今あるんですよね。でどこかやっぱり他人事とまではいかないんだけれども、もっと関わっていきたい、こう3年経った今だからこそ、もっともっと何かできることがあるんじゃないかっていう思いがふつふつと湧いてきてるので、
それだけでも嬉しいですね。
まだね何十年もっとの長い単位で復興していくんだろうなと思うので、他の人たちにももっと気にかけてもらって、どうなってるのかなっていうのを思い続けてもらったらと思います。
そうですね、でやっぱ身近に思うとね、本当にね、自分がもしそういうことに地震がここで起きたらどうしようっていうのがもう本当にリアルにやっぱりイメージできるようになったのは違うなと思うので、そういう意味でもね知るって、ね、本当必要なことだなと思いますね。
はい、
来週も自分らしい夢を叶える元になるようなメッセージをお届けしていきます。自分らしく輝く人を応援する名前アーティストの民野智美と、
家族の写真で絆を深めるイエイでイエイの吉川紗友がお届けしました。
それでは今日もハッピーな一日を過ごしください。
行き止まりに当たって行き詰まったことや立ち止まった場所に未練はないから、恋や夢を知ってるならなおさらうやうやにそんなよ飛び越えていこうよ。